創価学会の集団替え玉投票事件。創価学会、公明党をぶった切る藤原博達著から。創価学会の集団替え玉投票事件がそれだ。43年7月の参院選東京地方区で起きたものである。10万通の投票入場券がどこかに紛れ込み、有権者の手元に届かなかったことが発見されたのだが、一方で、他人の入場券を使い替え玉投票しようとする者が各地に現れた。東京では、5万票が替え玉投票された疑いも発生。その多くが、創価学会関係者による計画的犯行で、東京のほか、5道県の摘発が始まった。雑木管理人の中、この替え玉投票事件は、検察が創価学会公明党に働きかけられて、結局インチキをして、ことを収めてしまった。もし、この時検察が、ごく普通に職務を全うしていれば、現在、公明党も創価学会も存在していなかった。当時の検察は、実に罪深いことをしたものだと思います。断っておきますが、僕はいかなる宗教団体にも属していません。ざっと見ただけでも、公明党が保守、革新、中道と揺れ動くときは、党勢の象徴、捕獲の力関係、社会情勢の動向とパラレルだ。保守、革新、中道を行きつ戻りつは、いかにして第三勢力として割り込み、キャスティングボードを握るかの日和見のみである。前哨に見た通り、公明党路線の振幅の大きいこと、右往左往党、世論調査党、ジグザグ路線党の異名が付けられているほどである。なぜ、そのようにジグザグコースをたどるのか、今少し、その時々における変転ぶりを検証してみる。要するに、公明党の変わり身の速さは、進歩でも前進でもない。時流の表面だけを見るものの、定流は考えない。政党として、現実変革の意思などあるわけはないから、現実追随のためには、180度方針大転換は、朝飯前だ。路線転換の理由、自己批判は、一切、この党には無用である。ところが、56年に、創価学会に対する恐喝事件で逮捕された元学会顧問弁護士、山崎雅智が、最高裁第一小法廷に提出した上申書が、右の噂を肯定していた。熊部氏を告訴するにあたっては、月刊ペン事件。創価学会の全面敗訴で終わっている。それどころか、裁判審理中に、学会は、裏で、月刊ペン社に、3000万円の示談金を持ちかけたと言われる、矢野公明党書記長、大野清代議士、小谷三郎弁護士、竜俊光、藤井富夫、大川清幸角都議らが、法務省幹部、検察庁幹部、警視庁幹部と、綿密な打ち合わせをしました。衆、前利良議員法務委員長の権限を背景に、法務省筋に圧力をかける一方、東京都議会におけるキャスティングボードを握る与党としての、力、すなわち警視庁予算を左右する力を、背景に、警視庁に圧力をかけたのであります。告訴にあたっての条件は、熊部氏を即刻逮捕すること、及び、池田大作氏を、法廷に証人として立たせないよう配慮することの二つでありました。この上申書に言う、熊部即刻逮捕は、事情聴取後逮捕となった。名誉毀損で、逮捕というのは理論上はあり得ても、実際には考えられない。にもかかわらず、熊部の逮捕は行われた。なお、創価学会、池田大作会長の名誉毀損告訴は、警視庁の捜査2課ならぬ捜査4課であった。捜査4課は暴力事件担当部署というから、奇妙な話だ。